6、各委員会の審査報告。委員会付託された議案等を専門的に話し合い、委員会としての結論を本会議に報告します。ここではその一部を紹介します。予算決算委員会、議案第1号、令和7年度船橋市一般会計補正予算、賛成討論、交通安全推進費は補助申請受付の人員強化や来年度に向けた予算措置を要望する。朝の子ども居場所づくり事業費は今後事業を広げていく上で地域や教育の支援を通じた子どもと家庭のサポートを展開することを要望する。特別支援教育指導費は子どもや保護者等のために特別支援学級の設置に鋭意取り組む姿勢を評価する。公営住宅施設管理費は本市の住宅政策における福祉的な角度を評価する。本案は全体として市民サービスの向上が期待できるので賛成。特別支援学級の増設は非常に歓迎するものであり、全校配置に向けさらに進めてほしい。勤労市民センターの指定管理については、利用者の声を受け止め、自転車駐輪所への屋根の設置に向け動いてほしい。自転車ヘルメットの購入補助については、来年度は市内を定常的に自転車で走行する市外の方への補助も検討してほしい。薬園台南小学校のエレベーターを本市独自で国基準以上かつバリアフリー新法に基づく基準で設置する点を高く評価する。今後も他校でエレベーターを設置する際は同様に進め、全校に設置する方向で検討することを要望する。反対討論。自転車用ヘルメット購入費補助金の申請期間を本市独自に延長することは評価する。指定管理料の債務負担行為設定については、今回も6施設で営利企業が指定管理者として提案された。営利企業による民営化は、利益配当等が必要となるため、人件費が圧縮され、非正規雇用の増加やコスト削減による住民サービスの低下等の弊害が生じる。日本は公的部門の職員数が国際比較で圧倒的に少ない水準だが、公共施設は災害時に備え直営とし、市民生活の安全安心のために必要な人員を確保すべきである。国に対して地方交付税の大幅な増額などの予算措置を求め、民営化の推進は撤回すべきである。朝の子ども居場所づくり事業費は施行とはいえ他事業との整理が十分されていない。指定管理に関しては利用者や出資団体、外郭団体の今後の在り方を真剣に考えた上での指定の手続きとは思えない。特に船橋アリーナは収益が減った分を武道センターの利用料金の値上げで回収するという話にしか思えない。採決結果、賛成多数で可決。
総務委員会、議案第30号、仮称船橋市消防局消防司令センター新築工事請負契約の締結について。議案第31号、仮称船橋市消防局消防司令センター新築電気設備工事請負契約の締結について。賛成討論。消防体制の整備充実のために必要な議案であり、賛成する。ゼブ課、女性職員への対応、ともに考慮されていることが確認できた。契約に問題ないと考える。単価、実勢価格に乖離が発生したが、契約課が鋭意取り組み、今回仮契約の締結となった。老朽化した消防局消防司令センターの建て替えであり、災害対応力強化や免震構造による防災拠点機能確保が重要であることから、2028年の完成を ぜひ目指していただきたい。議案は区体と電気設備の契約であり、機械設備は別となる。今後、人手不足やインフレ等で事業者も請負いしづらくなるが、市の側でも見積もり活用方式やヒアリング等を重ねていく旨伺った。新たな契約議案を迎えられることを願い賛成する。採決結果、全会一致で可決。
健康福祉委員会発議案第3号、後期高齢者医療費窓口負担を一律1割に引き下げることを求める意見書。賛成討論。高齢者の多くは年金収入が中心であり、また病気にかかりやすく、慢性疾患等で受診頻度は高くなる。窓口負担を現役世代より低くするからこそ、生活が維持できるようになっている。3割負担となっている高齢者も、医療の必要度が現役世代より高いことに変わりはなく、現役世代と同じ負担率は重すぎであり、福祉的な意味合いで軽減すべきである。制度を維持するためには、本来国が税を投入し、必要な医療費補填をすべきである。反対討論。この意見書は、令和3年の法改正により導入された医療費窓口の2割負担を1割に引き下げるものと考えていたが、3割負担の人も1割に下げることが含まれるとのことだった。しかし、そのようには読み取れなかった。急な負担増を避けるための配慮措置の終了について周知はされており、また高額療養費制度により過度な負担増は防がれている。今後対象者が増える中で制度を持続させるためには一定の負担区分は不可欠である。一律に1割負担に戻すことは公平性と持続性を損なうので反対。採決結果、賛成少数で否決。
市民環境経済委員会議案第15号、船橋市勤労市民センターの指定管理者の指定について、賛成討論。この指定管理者は、利用者の声を聞きながら少しずつ改善していこうという姿勢が見られるので非常に良い。本施設は複合施設の管理組合の元にある施設だという特性を踏まえ、管理組合の中でもっと利用者の声を反映させるように発言し、さらに利用しやすい施設を目指してほしい。特に市民文化ホールと中央公民館が大規模改修で使用できない指定管理期間の前半の1年半は利用率が高まる時なので特段の配慮を要望する。反対討論。指定管理者の事業者に反対ではないが、指定管理者制度には概ね反対である。ただし非公募のものや施設との歴史があるものはケースにより賛成している。本施設はこの指定管理者が長く請け負っているが、貢献度は見てもらえず、本市の指定管理者制度では非公募の要件に合致しないとのことである。非公募の要件に市内での活動実績等を含み継続できるようにすることが大事である。採決結果、賛成多数で可決。
建設委員会議案第5号、都市計画道路337号線地下横断施設整備工事請負契約の締結について、賛成討論。市民の安全安心のためには総合的に考え、地下横断施設の整備が重要。反対討論。この工事の契約金額は10億1343万円で、東洋高速鉄道の東海神駅設置以前から横断道路の地下整備が計画されていた。地上の横断道路にした場合、信号機の設置は千葉県警が行うため費用もほぼかからない。さらに地上の横断なら14メートルの距離だが、地下の横断となれば90メートルとなる。障害のある方、駅を利用しない市民は
わざわざ地下に入らなければならず、大きな負担となる。横断歩道と信号機の設置の必要性を強く求めるなどの警察との交渉も十分とは言えない。また、4年にわたる工事で近隣住民が受ける騒音や振動、生活への負担も懸念されるため、近隣住民からの意見を聞くことは本市の責任であり、住民説明会の実施を強く求める。採決結果、賛成多数で可決。
文教委員会議案第25号、船橋市中央公民館市民文化ホール大規模改修機械設備工事請負契約の締結について。賛成討論。中央公民館も市民文化ホールも利用者が多く、市の施設の貸し出し等もなく、利用者が困るので工期の短縮を交渉することをお願いして賛成。ベビールームの設置やバリアフリーなど様々考えて、建物の長寿命化、利便性向上を図るということなので賛成。市内の演劇文化を担ってきた団体が大きな影響を受けて存続の危機にあるという文化的損失を踏まえると、今後の影響までしっかり考えて手を打つことを求める。改修すればまだ使える施設なので、今回の契約締結は賛成。反対討論。大規模改修そのものには賛成するが、要望の強い出演者のバリアフリー化を断念するにあたって、十分な検討が行われたのかについて疑義がある。住民の福祉増進という目的に沿った対応を強く求める。採決結果、賛成多数で可決。